私たちを許してくださいました。こうして神様と私たちと人間との関係は、イエス様の十字架の死と蘇りによって全く健全で自由なものとなりました。しかし、神様はそれだけで満足されておられるのではありません。罪が許され、新しく生まれ変わった者は、新しく生まれ変わった者にふさわしく、作り変えたいと神様は願っておられます。罪が許されたこと、罪がすべてなかったものとされたということは、実質的な変革を意味しています。その変革のために、神様は私たちになお残っている罪を犯させる性質、歪んだ部分を取り扱ってくださいます。神様によって救われた者は、どんな奉仕、どんな仕事をしていくか、という問いの前に、どんな存在になるか、ということを問われているわけです。信じるキリスト者のうちに聖霊様が与えられているというのは、まさにそのためなのです。パウロはテトスへの手紙の3章でこういう御言葉を語っています。しかし、私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れたとき、神は私たちが行った義の業によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主、イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。テトス3章の4節から6節です。イエス様を信じる人のうちに新しい命、神様の命が宿っていて、神様のご性質が私たちのうちに次第に働きかけていくということであります。今日はこの聖霊様の働きについて、旧約聖書、新約聖書を通して別の角度から見ていきたいと思います。今から2600年ほど前、ですから紀元前600年頃のことでありますが、イスラエルという地にエレミアという預言者がおられました。かつてソロモン王によって栄えたイスラエルの国は、ソロモン王が死んだ後、内紛によって北イスラエルと南ユダ国に分裂をしてしまいます。その後、北イスラエル国はアッシリアによって滅ぼされ、続いて南のユダ国はバビロニアによって滅ぼされてしまいます。国が滅びるという現実がありました。このことは皆さんも、若い時に、いや今も若いんですが、世界史の勉強で学んだことだと思います。いわゆる一般的に知られている歴史であります。エレミアという預言者は、南のユダ国が滅ぼされて、ユダの民がバビロンに捕らえ移されるという、イスラエル史上最悪の過酷な時代を生きた預言者でした。エレミアは、神様からその中で次々と啓示を受け、人々にそれを訴えていきます。しかし神様から語るように与えられたその御言葉は民衆には受け入れてもらえず、孤独な戦いを強いられていきます。そして同じ仲間たちから大きな迫害を受け、投獄されてしまうのです。 後世の人たちが彼のことを悲しみの預言者と呼びました。それはその彼の生涯から生まれた言葉であります。またある神学者は、エレミアのその悲嘆に苦しんだ生涯はキリストのこの世での様を表しているのだとも言われています。徳島に大塚国際美術館がありますが、そこの入り口に入った正面に巨大なシスティーナ礼拝堂が再現されています。もうご存知のこともおられると思いますが、その礼拝堂の中に入って上を見上げますと、遥か上の方に大きな丸天井がありまして、多くの聖画が描かれています。その中に預言者エレミアの姿がミケランジェロによって描かれています。その絵にはエレミアの悲嘆に暮れた姿がよく描かれていて、まさに悲しみの預言者であったことが伝わってまいります。機会がありましたらぜひ、首を痛めないように気をつけながら鑑賞をしてほしいと思います。今日のこの聖書箇所は、このエレミアが神様から受けたとされる御言葉ですけれども、このエレミア書の中でも最も重要な御言葉だと言われております。もう一度お読みしたいと思います。エレミア書31章の31節から34節。見よ、その時代が来る、主の言葉。その時、私はイスラエルの家、およびユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破った。主の言葉。これらの日の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、身分の低い者から高い者まで、私を知るようになるからだ。主の言葉。私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。実に、驚くべき内容がこの時代に語られています。この32節の前半、その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。エジプトの地から導き出した日に結んだ契約とは、イスラエルの民がエジプトを脱出し荒野に導かれ、モーセを通して与えられた実戒であります。党の戒めである実戒とは、神様が自らの意志、自らの清いご性質を律法として意志の板に書き記したもので、これを守ることによって記憶されるというものでした。しかし32節の後半、私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ったとあります。すべての人は罪人でありました。ですから誰も実はこの律法を守り行うことはできませんでした。この古い契約に対し、新しい契約の時代が来ることをエレミアを通して神様は示されたのです。31節後半、私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。 33節の後半、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。新しい契約とは、古い契約で示された律法が、一人一人の人の心の中に直接刻み込まれ、それを行えるようにするというものでした。34節の半ば、彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ。新しい契約を受けた者は、生まれ育ちや持っているものに関係なく、すべての人が心の中に神様のご性質を宿し、神様を知るようになると書かれているのです。神様による新しい契約が書かれた書物を、私たちは新約聖書と呼んでいます。皆さんはいつでも好きな時にこれを手にすることができ、いつでも読むことができます。旧約の時代の預言者たちはこの新約聖書をどれほど見たいと願っていたことでしょう。ところで34節に私を知るようになるという言葉が使われています。聖書で知るという言葉を用いる場合、それは私たちが日常的に使っている知るという言葉、いわゆる一般的な用語ではなくて、霊的な深い交わりのことを意味しています。例えば、旧約聖書の創世記の4章の一節に、人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、とあります。知るとは、夫婦の営みを表しています。また、イエス様の母マリアがクリスマスでお話しした主の使いから受胎告知を受けたとき、マリアの夫となるヨセフの体験について、次のように聖書に書かれています。マタイの福音書の1章の24節。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。ここでも知るという言葉が夫婦の関係を表しています。さらに、知るとは命に関わることだと書かれた場面があります。それは新約聖書のヨハネの福音書の17章の3節であります。イエス様の御言葉です。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。永遠の命とは、キリストを知ることです。聖書の言う知るとは、夫婦の関係であり、また相手を信じ、言葉を交わし、共にいることを喜ぶという意味でもあり、さらに、愛をもって接する人格的な交わりを意味しています。エレミアは国の滅亡と迫害の中で、罪と欲にまみれた人々の中で、すべての人が私を知るようになるのだ、と神様から言われました。エレミアは人間の罪という絶望的な現実を見ながら、新しい契約という希望の光の中で、神様と共に歩んでいました。そういう意味で、エレミアという預言者は、時代を超えた本当に現実的なメッセージを 語った人だと思われます。私たちが今月に一度受けている聖餐式、その中でこちらから繰り返しその都度語っている御言葉があるのはご存知でしょうか。ルカの福音書の22章の19節20節、聖餐式が来るたびに思い出してほしいです。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。ここで皆さんはパンを食べます。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと述べました。皆さん、イエス様がここで新しい契約と言われたとき、イエス様の頭の中にはおそらくエレミアの新しい契約、ゼデキヤの新しい契約、旧約の新しい契約と書かれた言葉が全てが同時に浮かんで来られたことだと思います。これは主イエス様が十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事を取られた席上で弟子たちに言われた御言葉です。私の血による新しい契約。イエス様は、新しい契約とは自らの十字架の死による契約のことだと教えられました。イエス様の十字架の死とよみがえりによって私たちに大きな変化が現れました。それはペンテコステ、すなわちキリストの御霊が私たちのうちに住まわれるようになったということです。エレミアとほぼ同時期に生き、捕囚の人々と共に異国バビロンに住んでいた預言者エゼキエルという方がいらっしゃいます。彼はこう預言しました。エゼキエル書の36章26節27節、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から意志の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにする。私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにする。これこそが神様の律法が心に刻み込まれたということではないでしょうか。エゼキエルの預言は、人が神様のご性質を宿し、神様を知るようになる心を持つのだと教えているのです。今私たちが信じ従おうとしている神様は聖なる清い方であります。そして神様が与えてくださった律法は、神様の清いご性質を映し出したものです。神様の御子であるキリストイエス様が十字架にかかられよみがえられたことによって、イエス様を信じるすべての人のうちにキリストの霊なる聖霊様が与えられました。イエス様の御霊が与えられたことによって、神様の律法が心に刻まれ、人は律法を守り行えるようになったということです。御霊がうちに与えられ住まわれていることを信じ、御霊の働きに心を開くなら、心 心の中の律法は生きたものとなり、御霊の原理によって生きるものとされるのです。その結果、御霊の実が実るようになります。エレミアという預言者は、悲しみの道をたどりつつも、新しい契約の恵みを見据えて、人々に語りかけた人でした。神様との関係が崩壊していく中で、新しい契約の時代が来ること、神様の戒めが人の心に刻まれ、心から神様を知るようになる時代が来る、という希望を持っていたのです。エレミアが望み、願い続けた新しい契約の時代に、私たちは今生きています。キリストの霊をいただいたキリスト者は、神様と出会い、神様と共に生き、神様の視点で自分を見つめ直すことができるようになりました。神様の視点で自分を見つめ直すと、心に律法を刻まれた人は、自分の中にある悲惨な罪の現状を思い知らされます。その悲惨な現状をそのまま受け入れ、神様の御心に従いたいと願い、神様の御旨にかなうものとされたいと願い続けるなら、神様は私たちの霊を揺るがないものとして何度も清めてくださり、律法は義務ではなく喜びに変えてくださるのです。キリスト者とは、律法に生きる心を持つ人であり、それは御霊によって生きる人のことです。ローマ人への手紙の8章4節。肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの心に、律法の要求は全うされるのです。こう教えたパウロの言葉を、私たちはしっかりと噛みしめて、今日生きていきたいと願っています。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、尊い皆を感謝します。あなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私たちを導いてください。あなたの掟を喜び、あなたの諭しに心を躍る喜びを与えてください。あなたの御言葉を心に蓄え、あなたの御教えのうちにある不思議な現象を私たちが体験できますように。そしてあなたの御言葉の真理に目を留めることができますように、イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。